萌えと妄想を燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話ということで、まあ誰しもですね、映像作品また紙媒体などで体験したことあるかと思います。あなたが呆然とさせられた作品、嘘だろうとかね、こんなありかよっていう風にね、思わず突っ込んでしまった作品を皆様から広く募集しましたところ、なんとたくさんのご回答が来ましたので、後ほどじっくりご紹介いたしますのでお楽しみに。そして私エイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはね、もう本当にこれね、紹介したくてたまらなかった、講談社から出ております、滝波ゆかりさんの浅はかな夢見し、こちら一巻ご紹介しますので、これは後ほどとなります。お楽しみください。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信をしております。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければお聞きいただけます。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて起動、タイフン FM をフォローしていただければ OK です。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントがご投稿できます。私に余裕があれば番組中にご紹介をさせていただきます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、そしてタイフン FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
こきゃ、うるおいナンバーワン、
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
リアッパー、情熱熱風、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということで、まず最初のネタはですね、何気にこの番組では私、名前を何回か言ったことがあるかと思います。ストリートファイター2のダルシムの話をこの2015年の秋にまさかすることになるなんてなんですけれども、過去にもですね、この番組でダルシム家のカレーというね、レトルトカレーが発売された話なんかもしたことあるんですけれども、なんとですね、この度カプコンの公式がですよ、ダルシムをラッパーにしまして、ヨガラップという曲を発表いたしました。しかもなんとこれカラオケメーカージョイサウンドで公式の映像で歌えるという本気っぷり。まあラップと言いましてもですね、ヒップホップじゃなくて、どっちかっていうとなんかエモい系のテクノなんですね。で、まあ、どんな曲なんだろうとみんなに気になるかと思いますけれども、実はこれ YouTube の方でもですね、公式動画でヨガラップで検索していただくと出てくるかと思います。かなりね、中毒性のある映像とともに流れますので、皆さんできればね、これ視聴されるときはヘッドホン大音量推奨でございます。これ私多分クラブとかで普通にかかったら、少なくとも私はフロアでガー上がりで踊るタイプの曲ですので、なんかこの調子でね、ちょっとダルシムで1枚ぐらいね、アルバム出してもらえたらなってちょっと期待しております。かなり映像の方がですね、なんて言えばいいの、昔のねフラッシュ動画みたいな感じで、ちょっとツボにはまる方はこれツボにはまるんじゃないかと思いますので、まあ、YouTube でヨガラップを覚え、そしてなおかつジョイサウンドに行ってこれを歌うというですね、行為を、ストリートファイターのファンの方はぜひしていただけたらと思います。 続きましてのネタはですね、スポーツのイベントに関するネタです。珍しいわね、この番組でスポーツネタって。あのね、先頃日本全国の6つの地域リーグの勝者によります全国ビーチサッカー大会が行われました。これビーチサッカー大会ですね、今回はですね、埼玉県の越谷市で行われたんですけれども、はい、ここで日本の地理が頭に入ってる方、あれって思った方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そうです、埼玉には海がありません。はい、ということで、でもさ、普通の芝とか土の上じゃビーチサッカーやれないんじゃない。でも全国大会でしょ。じゃあ埼玉県の越谷はどうしたんだろうと思ったら、なんと会場である白子鳩水上公園にですね、わざわざオーストラリアのビーチから砂を運んできたとのこと。なぜに近隣の千葉県や茨城県の砂ではダメだったのか。あえて、まあ、地球の真裏というかダウンアンダーと言われますオーストラリアの砂にしたのか。もうその選択にですね、あの言外の意味を感じる方もなかなかいたようでね、こうちょっと微妙なね、関東の、あの東京以外の関東圏の、あの県の勢力争いに例える方も結構いらっしゃったんですけれども、まあでもね、海なし県であってもあえてビーチサッカーの全国大会の候補地に立候補するっていう、その勇気ね、勇気すごいよね。でもきっと多分ね、ビーチサッカー協会の関係者全員なんで埼玉って思ったと思うんですけれども、まあ無事にですね、こちらオーストラリアのビーチから運んできた砂で、あの作ったですね、このサッカー場で行われまして、ちなみにですね、今回大会を制したのは福岡のドルソーレ北九州であることを申し添えておきます。意外に沖縄にもね、あの強いあのビーチサッカーのチームがあるんですけれども、ちょっと今回はですね、あの優勝はできなかったということでございます。続きましてはですね、クリスマスの話ちょっと行こうかな。もうなんか、街中ね、だんだんクリスマスイルミネーションというか、ハロウィンを終えた翌日からのクリスマスの転換プリってすごくなかった。私ちょうどね、その時に割とあのデパートとかいろいろなところに行く用事があったので、ハロウィンの当日とそしてその翌日、同じ場所に出かけなきゃいけない用事があったので、で行ったらさ、まあ、いつの間にこんな風に変えたんだって思うぐらい綺麗にイルミネーションからね、こうなんて言えばいいの、こうウィンドウとかのディスプレイが全部クリスマス一色に変わっててびっくりしたんですけれども、さてさて、そんな今年のクリスマス12月25日、クリスマス当日の夜にですね、名古屋観光ホテルで行われますディナーショーがとてもとても入手困難なプレミアムチケットだと話題になりました。これね、プレミアムチケットの意味ってね、価格がプレミアムっていう意味のプレミアムじゃなくて、入手が本当に困難であるというか、もう入手できないっていう意味でのプレミアムなのね。これ約500席のディナーショーなんですけれども、わずか30分で500席が完売。で、追加チケットの予定はないというね、このご時世のこの売れ行き、ちょっとすごくないですか？ちなみにですね、このチケットを取れた方たちがクリスマスの夜を誰と過ごすのっていうことなんですけど、なんと過ごせる相手はですね、中日ドラゴンズのマスコットドアラとヤクルトスワローズのつば九郎、前代未聞でございます。野球チームのマスコット、これ2匹って言ったらいいのか、2人って言ったらいいのか、2体と言ったらいいのか、まあとにかくですね、ドアラさんとつば九郎さんなんですけれども、一応価格の設定が1万9000円という、実はですね、あのこれ野球チーム側からしたらちょっと強気の値段の設定だったらしいんですけど、これがですね、30分で500席完売でございますよ。まあね、ドアラとつば九郎に過ごす権利を買う、これ果たしてね、チケット購入者の方は家族にちゃんとそのことを説明してあるのかどうかも他人事ながら気になりますけれども、もともとね、このディナーショーをやる前に、あのね、具体的に内容が何だったのか分かんないけど、このね、つば九郎兄さんとドアラ先輩のあのね、イベントがあったんだって、イベントっていうかね、トークショーって書いてあるんだけど、誰が喋ったんだよって話なんですけれども、多分ね、こう進行のね、お姉さんなりお兄さんがいたんですけれども、これを有料でイベント化したところ、あっという間にチケットが売れたところからクリスマスディナーショーの企画が出たらしいんですね。でもこれも1万9000円があっという間に完売ということで、でまあそのクリスマスに関連してさ、やっぱりディナーショーっていろんなところでね、まあ、各県各ご当地でいろんなディナーショーの企画があると思うんですけれども、まあ沖縄でね、今期開催されるディナーショーの中でもね、ちょっとね、みんなもびっくりしたと思うんだけど、私もびっくりしたのが、
11月29日にラグナガーデンホテルで行われる田原俊彦さんのディナーショーの話ね。あれ本当告知見た時に超びっくりしたんだけれども、なんと3万3000円の S 席が速攻で完売したらしいんですね。で、実はですね、このディナーショー、田原俊彦さんの場合、まあ、ディナーショー全国各地回ると思うんですけれども、この九州沖縄エリアで一番最初に告知が出たのが沖縄らしいんですよ。なので、九州に住んでいらっしゃるとしちゃんファンの皆さんは、結局沖縄は決まってるけど、自分のところの住んでる県は、一体ディナーショーやるのかやらないのか、かっていうので結構情報が錯綜したらしくって、でみんなも行われるって確定してる沖縄のチケットを飛行機のチケットともども皆さん確保されたということでですね、九州からの遠征組がいっぱい、当日はラグナに集結されるそうで、まあ現在ですね、なので残ってるのは、まああと残りはもう2万8000円の A 席しか残ってないらしいんですけど、まあそれでも若干数ということなので、まあトシちゃんね、まああと私の中のトシちゃんって言えば、私ちょうどね、小学校の4年生ぐらいにタノキンがデビューし、大ブームが起こったのね。だからもう小学校高学年ぐらいの時は、クラスの女子の派閥が、このトシちゃんなのか、マッチなのか、あと若干数の野村義彦派なのかで、分かれて、これがね、ちょっと喧嘩腰だった時期もあったんですけれどもね。だけど私の中でね、やっぱタノキンの映画っていうのを結構大人になってからも見返す機会がありまして、未だにね、一番すごいインパクトで覚えてるのが、ジェミニ Y と S っていう映画があったんですよ。で、タノキンの映画って主人公が持ち回りだったのね。マッチが主人公だったハイティーンブギーがあれで、ジェミニ Y と S では田原俊彦が主役っていう順番で回ってきたんですけれども、このジェミニ Y と S の中にね、唐突にトシちゃん一人のダンスシーンが挿入されてるわけ。これがね、ちょっと今冷静に考えると本当におかしいんだけれども、こう背景がね、こう海中の映像なの。いや、トシちゃんはなんかフロアで踊ってるんだけど、背景が、なんて言えばいいの、今でいうブルーバックで後ろが背景がなんか違う映像に差し替えられてるんだけど、まあ海の映像だったらさ、普通なんて言えばいいの、こうイルカが泳いでたりとか、ちょっとね、雄大なシロナガスクジラが泳いでたり、またはね、可愛い熱帯魚が泳いでたりなんでしょうけど、このジェミニ Y と S のダンスシーンはさ、背景がね、マグロの魚群だったのね。金色がね、うごめくマグロの魚群の前で、トシちゃんがたっぷりダンスを披露してくれるっていうシーンがあって、私しかもこれをね、21世紀になって改めて見返す機会があったんですけれども、私の家でね、ビデオ鑑賞会でやったんですけれども、もうね、女子が全員ね、腰が抜けてましたね。笑いすぎて。まさかのということで。まあそんなね、マグロの魚群をね、背中に背負ってね、ダンスをね、こなしてた時期もありました。トシちゃん、3万3000円の S 席速攻完売ということで、もしですね、11月29日、お時間ある方で、なおかつ2万8000円の、金銭的な余裕がおありの方、ぜひトシちゃんの歌とダンスをご堪能ください。詳しくはラグナガーデンの公式サイトへ。ちなみにチケットが売れても私には1円もバックはございませんということを申し添えておきます。続きましてはですね、これちょっとね、私、そうか、これ全国の人ってこういうリアクションだったのねって改めてね、気づいたことがありましたので、ちょっとご紹介したいと思います。横浜ベイスターズの山崎選手のツイートをきっかけにですね、ちょっとねツイッター上で話題になったことがありましたので、ご紹介したいと思います。山崎選手がですね、試合で福岡入りした時のツイートで、福岡のファミリーマートやセブンイレブンで肉まんを買うと酢醤油をつけてくれるのはなぜという内容で、日本全国の方がそんなの知らんかったがなとね、リツイートをしまくってて、これちょっと話題になったんですけれども、まあ醤油じゃなくてね、これ酢醤油なのね。で、私ですね、福岡の生まれで鹿児島育ち、母は佐賀育ちで、父は大分県民というですね、家庭環境だったので、幼い頃からごくごく当たり前に肉まんには酢醤油をつけて食べてたんですね。なのでそれがね、もう本当に普通だと思ってたので、逆に鹿児島から沖縄に引っ越してきた時に、あ、沖縄は酢醤油をつけないんだと思ったの。だから沖縄だけが酢醤油つけないと思ってたので、ね、で今度東京に引っ越してきた時に初めて肉まん酢醤油文化は九州限定だったっていうのを改めて知ったんですけれども、まあなのでね、で一部ね、ちょっとね関西圏でも あの酢醤油をつけるエリアもあるらしくって、あとねからし醤油エリアも実はね日本の中にはねちょっと何か所かあるらしいんですよ。ちょっとこれ誰かねあの調べて分布マップを作ってほしいなと思うんですけれども、じゃあなんで酢醤油よっていう話なんですけれども、実はねもともと中華料理屋さんとかで天津食べたことある方ってご存知の方もいると思うんですけれども、中国ではあのお肉が入ったおまんじゅうに黒酢をつける習慣があるそうなんですね。で中華まんが伝わった当時、日本にはその中国の黒酢がなかったので酢醤油で代用したのではっていうのが一応九州肉まん酢醤油文化の定着の由来なのではという説があります。まあこれが正しいのかどうか分かんないんですけれども、一応みんなねああそうなのかっていうふうにね納得してる説はこの黒酢代用説っていうのがあるんですけれども、でね私沖縄でも実は引っ越してきて肉まんをコンビニで買った時に、まあ家に持ち帰る時はね家でね小皿に酢醤油作ってでつけて食べてました。あのねすごいさっぱり食べれるのね。なのでほら天津みたいにこうねいっぱい何個でも何個でも食べれるっていうノリではないんだけれども、やっぱり私の中ではどこか肉まんにやっぱ酢醤油ないとなっていう、こうワンセット感はね未だに持ち続けております。もしですね肉まんに酢醤油これねだっぷりつけるんじゃなくって、なんて言えばいいのかな、ちょっとだけこう数滴こう皮の方に一瞬染み込ませてそれを食べるっていうのをねやっていただくとね、これねこのさっぱり感分かっていただけると思います。たっぷりつけるとですね非常に食べにくい汁物に仕上がりますので、そこだけ注意でございます。続きましてはですね、ちょっと角川ゲームズがすごいところにスポットライトを当てたゲームを発売することが決まりましたというネタでございます。突然ですが、あなたは島根県がどこにあるか分かりますかと聞くとですね、かなりの確率で鳥取県と島根県どっちが右でどっちが左かわからないっていう人と、そもそも島根が何地方にあるのかわからないっていう人がね意外に大人でも多いんですよね。さあ今夜の小ネタ超特急は勉強になる放送回でございます。今覚えよう、島根は鳥取の左側、これ右利きの人だったらお箸が鳥取、茶碗が島根でございます。お箸が鳥取、茶碗が島根、覚えましたでしょうか。右鳥取、左島根でございます。他にもですね、これよく海外の人でも覚えにくいと言われる北欧の国の所在地の覚え方と同じ例えができるんですけれども、この例え方がですねちょっとかなりですねアダルティーな例え方なので、この夜7時台にこの例えをラジオで話すのはちょっと微妙にやばいかなと思いますので、そこは今回なしにしときます。お聞きになりたい方は私に直接お聞きください。とにもかくにもですね、日本国民自体が所在についてポヤーンとした意識がなく、もしクイズ100人に聞きましたで関口博士が島根といえば答えは5つと言われても出雲大社以外が全く思いつかないというですね、決して意図してないのに秘密のベールに覆われた県、それが島根でございます。さて本題に戻りましょう。角川ゲームズがですね昨日新作ゲームの発表をいたしました。この発表会の事前告知、マスコミ向けの事前告知でですね、なんとわざわざ新作ソフトには島根を舞台にしたゲームも含まれていますとアナウンス。そして発表されたのはですね、なんと島根を舞台にしたミステリーアドベンチャー、そのゲームソフト名ルートレターでございます。なんと企画キャラデザインはですね、男子の心をわしづかみにしたラブプラスを手掛けた美濃星太郎さんがキャラデザインでございます。対応ハードはですねプレステ4と PS ビータということで、一応ですね来年の春発売予定なんですけれども、まあこれでですね意図してないのに秘密のベールに覆われた島根の知識と島根愛が日本国民の中に急上昇するのか否か、私としてはですねこれ島根の知識を学ぶためにこのルートレターをですね購入していいものかどうかも含めてちょっと期待をしております。続きましてはですね、これはですね昭和50年代まで生まれた方にとってはですね私と同じ意見の方、イメージの方お持ちかと思いますので、ちょっと話したいなと思います。あの野球界のレジェンド落合博満さんの長男福士くんのイメージ、 あなたはどうお持ちですか。これね、昭和50年代ぐらいまでに生まれた人だったらギリギリね、福士くんこんな子だったよなっていうね、小学生の頃の福士くんのイメージあると思います。まあ、ぶっちゃけちょっとあれなんですけれども、まあ皆さんの大多数の意見は、絵に描いたようなクソ生意気なガキという言葉をね、使われる方が大多数だと思います。別にこれね、本人をね、卑下してるわけじゃないんですよ。ただ、漠然とした皆さんのイメージはそうだと思います。でね、現在のような、どれだけ有名人でも、あくまでも一般人のパートナーや子供については、一切情報をシャットアウトするのが当たり前じゃないですか。ね、写真も載せない。で、名前も、ね、生まれた子供の名前もマスコミに伝えないっていうね、もうあの完全シャットアウトが今の時代なんですけれども、そういうね、プライバシーを守るスタイルが嘘のような時代がございました。それがね、昭和40年代から50年代だと思うんですけれども、まあパートナーどころか子供、おじいちゃんおばあちゃんまでキャスティングしてテレビでね、のど自慢をさせたり、家族の生活にプライバシーの配慮なく、密着しちゃう番組が当たり前だった時代がございました。その中で、まあ、有名人のね、家族とか子供っていっぱい出てきたんですけれども、やっぱりね、有名人の子供の中でもキャラ立ちの半端なさはね、この落合家の福士くんだったんですね。もうね、本当にね、傍若無人だったね、彼、小学生時代。お父さんのチームメイトにすら、タメ口というですね、そんな福士くん、落合家の家庭内の教育のあり方まで話題になるありさまでございましたが、その福士くん、長じてかなりオタク性を発揮しまして、まあ、かなりね、ご本人オタクでアニメとかゲームとかね、まあ、そこら辺のことについてね、どっぷりハマって、まあね、落合家にはね、豊かな資産がございますので、ハマってもね、まあ、あの、くめど尽きぬ資産力というのでしょうか。まあ、これでですね、まあ、オタクライフをエンジョイしてらっしゃったんですけれども、その福士くん、長じまして、声変わりして、なんと、イケボになりました。イケボわかる？イケメンボイスでございます。ということで、現在はですね、声優の大手プロダクション、青鬼プロの、所属のタレントさんとして活躍中でございます。前にさ、あの、劇場版もあったんだけれど、テレビドラマで2シーズンあった猫侍わかる？北村一輝さんが、と、あとね、あのね、あの玉の城っていうね、真っ白な猫が出てくる時代劇なんですけれども、このあの猫侍のテーマ曲が本当にかっこよくて、これがちょっとネットで話題になったんだけれども、その中でこのボーカリスト誰よっていう話題になって、調べてみたらですね、この聞いた感じ完全イケメン声の主がなんと落合福士くんだったんですね。でもね、この福士くんがね、このイケボだって知った時のね、私の動揺がいかほどだったかをね、うまくね、このラジオでお伝えできないのが残念なんですけれども、そのイケボの福士くんがですね、なんとこの冬クールの新作アニメ「ハイト幻想のグリムガル」のメインキャストの声を当てると発表されました。まあ、これに対して昭和生まれのツイッターの反応たるやね、本当にすごかったんですけれども、あえてここで福士くんが何のキャラの声を当てるかは私申し上げません。で、皆さんもできればですね、これノーチェックで、ハイト幻想のグリムガル見ていただきたいと思います。そしてですね、まあ第1話見終わった後にどの声がエンディングロールで福士くんなのかを知って、皆さんびっくりしていただきたい。もうこれはね、私と同じ衝撃を多分皆さんがね、あの、感じられると思いますので、お楽しみになさっててください。ということで、本日もたくさんのネタをお届けしましたけれども、いかがだったでしょうか。ちなみにですね、今日ツイッターでちょっと話題になったことをね、一つ追加で話したいと思うんですけれども、もう皆さんにやってらっしゃる方もね、あの、たくさんいると思います。カンコレ、カンコレのですね、公式サイトから、ツイッターでカンムスの新ボイスを収録中でございますというアナウンスがですね、今日出ました。そしたらね、皆さんやっぱそうなのね、あらかたの声優さんで誰が今日収録に入ってるんだろうっていうのをね、ツイッターとかで調べるんですね。そうするとね、わかるじゃないですか、どの声優さんが新ボイスに入るのかっていうので、皆さんの検索に引っかかったのが、なんと大塚明夫様ということで大塚明夫さんがカンムスやんのかとちょっと話題になったんですけれども、ね、もちろんね、大塚明夫さんがカンムスをやるわけじゃないんですけれども、みんなの反応はね、むしろ帝国、いや厳選じゃないのかっていうことになりましたが、先ほどですね、ツイッター確認しましたところ、大塚明夫さんがね、ご自身で カンコレの収録やってないよという告知がありました。ということで皆さんね、まあ、それこそね、文字通り日本を代表するイケボの大塚明夫さんは、新ボイスとしてカンムスにはなりませんのでご安心くださいというネタを申し添えまして、以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
プパッパー、
大きくなったらツンデレになりたいです。
小ネタ超特急。
良い子悪い子復帰っ子、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介するコーナー、俺の話のコーナーです。今月の俺の話アンケートテーマは、あなたが呆然とさせられた作品ということでね、皆様が呆然としてしまった作品についてご投稿をたくさんいただいておりますのでご紹介しましょう。まずはラジオネームセロリさんです。ありがとうございます。絶対このアンケートだったら名前が上がると思う作品、悠々白書です。なんであんなに話が変わってしまったんでしょうか。いや、結局あの形で良かったのか。魔界と人間界の隔たりとかいろいろ書きたかったんでしょうけど、僕の読解力がないせいかいまいちでした。なので実家に帰ったらもう一回読んでみようと思います、ということで、まあね、本当にね、あの最後まで続くのかっていう意味も含めてね、ファンの気持ちをやきもきさせた悠々白書、一応ね終わりを迎えてますが、未だにですね、それでもね考察サイトが結構いっぱいあるのね。まだそれがなくなってないということは、まあそれなりに閲覧者数も多かったりするんでしょうし、皆さんね腑に落ちてないんだなっていうことがねやっぱり伝わりますね。その考察サイトの中でも、いわゆる何て言えばいいのかな、ウィキっぽい編集使用してるとこ、あのところのサイトだと、やっぱり未だにね、こう皆さんカンカンガクガクお互いの意見とか考察をぶつけ合いながら、あのページがね、あのテキストが埋まってるところもありますので、いやでもさ、やっぱりさ、冨樫さんの作品はさ、まず連載をお休みするところからのこのやきもき感がね、このファンとしてはたまらんよね、本当にね。まあ、あの悠々白書ね、終わった時に皆さん本当に終わったんだ、お疲れ様っていう気持ちもあったし、それがねまず皆さん第一に来たと思うのね。でその後でこの終わり方なのかっていうのが2番目に来るね、この感情の波だったと思うんですけれども、確かにねこれはね、あの私の周りでも悠々白書終わった時に皆さんのね意見がね結構バラバラっていうか、まあ皆さん腑に落ちてない人がほとんどだったんですけれども、やっぱりね、あのこれ時を隔てて何回か読み返して、お互いがお互いの着地点を見つけていかなきゃいけない作品なんだなと私もね思っています。なので、あのね、割とね私ね2年越しぐらいにある程度、あのまあ、タイミングが合えば読み返したりしてるんですけれども、毎回ちょっとずつ着地点が変わってくのね、そのたんびに。まあ、そういう作品ってねいろいろあると思うんですけれども、なので皆さんね1回読んでそれで着地点がねここだっていう風に決めないで、何回か時間を重ねて読んでいくと、あの新しい解釈が自分なりにできると思います。多分ね、そういう読み方を冨樫さんもちょっとね期待されてる部分もあるんじゃないかな、なんていうふうにも思ってるんですけれども、続きましてはラジオネームそら豆さんです。ありがとうございます。今更ですが、平松真嗣リッキー台風です。これについてはエイミーさんが番組の中で、リッキーについて話していたことがあるのできっとお分かりのはずです、ということで、唖然と言いますか、おそらく人生で初めて二次元にツッコミを入れた作品です。リッキーの得意技ローリングバックドロップで、リッキーが腰をやられて技を封印しなくてはならないというくだり、当時小学生だった私でも、腰をやられないはずないだろこの技と突っ込みました。技についてはエイミーさんに解説をお願いします、ということで、 ああ、わかりやすく言うと何かな、また昭和の人しかわからない例えを言うけど、あの階段をさ、降りてくバネは覚えてる？あのバインバインって階段を降りてくバネ。あんな感じで、バックドロップをして、着地した頭部で、頭部からジャンプして足に戻る。だから、着地するのが足から頭、頭から足っていう感じで、でね、本当にあのスプリングの階段を降りる、あの、玩具みたいな感じで、こう、リングの外周をぐるぐる回るっていうね、どう考えても技かけてる本人がまず死ぬだろうっていうのがですね、リッキーの得意技、ローリングバックドロップだったんですけれども、まあこれ腰をやられるのも当然なんですけれども、その前にあの頸椎やられるだろうっていうふうにね私思いましたけれども、やっぱりでもねこれ二次元でツッコミ入れた方ねたくさんいらっしゃるんだなと私ねちょっと安心しました。ということで続きましてはいっちゃんさんです。ありがとうございます。こんにちは、放送楽しいですねということで重ねてありがとうございます。呆然というか、なんでこんな終わりとモヤモヤした漫画といえばスラムダンクです。あんだけ試合盛り上がってたのに、あんなさっぱりした終わり方って、あれはなんであんな終わり方だったのでしょうか、ということで、これももう本当に賛否両論だったね。まあ、あの、それでもね、あれが名作だというね、あの価値は全く変わってないんですけれども、やっぱりこれも未だにさ、さっきの幽遊白書と同じなんだけど、考察サイトもあるし、やっぱりあの後に何か1年後でも2年後でもいいから、続き続編が出るんじゃないかって期待した人もやっぱりいたけど、結局はあれが終わりだったよね。ということで、やっぱりあれもね、なんて言えばいいのかな、それなりの負の落ち方は皆さん自身が見つけていかなければならないジャンルの終わり方だったんだろうなと思います。まあ、あの後さ、もうだからバガボンドが始まった時点で、あ、バガボンドの前にももう一個あったんだけれども、もうスラムダンクがね、あの終わったっていうことにやっぱ認められない人がねいっぱいいたんだよね。やっぱ思い入れが強いだけに、いや、あんな終わり方じゃないだろうって思った人がねいっぱいいたんだなと。で、あの時ももうね、ネットっていうか、まあ、あのいろいろな媒体で話題になりましたけれども、結局はその後の着地点は自分たちで見つけなきゃいけないし、で、その後、あの、同人界隈だと、結局、あの着地点に満足できなかった人が、自分なりの着地点を、この自分のね、同人誌なりで、まあ、漫画やノベルなりで表現した方もいらっしゃるので、そういう意味ではね、未だにあれね、終わってないジャンルのような気がするので、まあ、私の中ではですね、多分ね、これ、あの、幽遊白書と同じで、皆さんのね、中の負の落ち方ってね、それぞれ違ってくる、きた終わり方だったんだなと思いました。続きましてはこちら、エグイザイルさんです。ありがとうございます。もうすっかり朝晩が冷え込んできましたね。沖縄も寒いのでしょうか。沖縄も寒いのでしょうかっていう感じなんだけど、スタジオ内、二人とも半袖だよねということでね、若干エアコンもかけてるよねということで、割と暑いです。特に今日。呆然といえば、ご存知、魔法少女マドカマギカだと思います。正直萌えアニメ映画苦手なので嫌がっていたのですが、当時無理やり見せられた時に本当に呆然としました。あんなに可愛かったキューベイがとてもえげつないだね、あの性格はブラック企業そのものだと思いましただね。ただいわゆるうつ展開っぽい流れはエヴァンゲリオンっぽさを感じましたが、僕だけかな。ああいう絵が可愛いけど話はというのはここから多くなってきたような気がしますが、よくわかりませんということで、まあ、いわゆるあれですよね、脚本をうろぶちさんが書いたっていう点でもうこれはっていうのをね予感してた方もねいらっしゃるかと思うんですけれども、本当にすごかったね。まあ、まあ、ちょっとネタバレだけど言っちゃうけどさ、第3話のまみられるシーンからの、あの、怒涛の展開ね。もう本当にすごかったと思います。あれは、社会現象になったよね。もう、いろんなクリエイターの人がさ、結局、あれをどう解釈していいのかっていうところでね、カンカンカクカクになったので、まあ、これもそういう意味では話題沸騰いたしました。まあ、エヴァンゲリオンっぽさという意味ではね、確かに共通項あると思う。私もね、今ちょっとこれ読みながら、まあ、ちょっと思い出したのが、その、主人公たちの 主人公たちを生贄として、その犠牲の上で成り立つ未来の世界っていうののね、この提示の仕方っていう意味では確かにね、エヴァンゲリオンっぽさを感じました。まあ、しかもさ、劇場版になってさらに何て言えばいいの、このブラックさが増したっていうか、あの鬱展開が増した感じもあるので、エグイザイルさんがね、この劇場版も終えてるかどうかはわからないんですけれども、本当にこれね、心が疲れてる時に見ちゃいけないアニメのね、筆頭格になりましたよね。まあなので私の周りでですね、まあいわゆる萌えアニメが好きな方でも、割と私リアルタイムでこれ見てたので、あれどうなのって聞かれてて、相手がちょっとなんか疲れて仕事とかで時間の余裕も精神的余裕もなさそうな人にはあえておすすめしなかったっていう私の記憶がございます。続きましては、アゼンボーイズさんからいただいております。ありがとうございます。ツッコミ入れたいけど入れたところで仕方がない漫画第1位はとどろけ一番です。もう年代はお分かりですね、かっこ笑い。ということで、あなたコロコロコミックの読者だったわね。私もリアルタイムで見ておりました。いわゆるお受験漫画だったよね。四つ菱俳優にを両手に持ってそれぞれで別の答案用紙に回答を入れると、これ所要時間が半分で減るので、なんて言えばいいの、こう高得点を狙いやすいっていうか、もう一度見直したりして自分のね、得点のミスの部分を全部ねリカバリーできるっていうね、画期的な受験対策を、提示した漫画でございます。受験勉強をゲームセンター嵐のごとくあらゆる技でバトルして勝つ、両手に鉛筆を持ってそれぞれ別の問題を同じ時間で解いていくのはびっくりしました。幼い僕はその無茶苦茶さに興味をそそられて読んでいたのにいきなり途中からボクシング漫画になったことでございます。その急展開に僕はついていけなかったので、残念ながら読み切れませんでした。そう、受験漫画で、で確か受験漫画で合格したんだっけ、あれどうだったっけ、ちょっとはっきりそこのくだり覚えてないけど、途中から本気でガチのボクシング漫画になって、あんなに受験勉強してたお前何なんだよっていうね。まあこれ正直なところ、まあ作者の方がその当時もうボクシングにハマっちゃったっていうところがオチなんですけれども、いまだにだからあれを通読して最後まで読んだ方っていうのが本当に少ないよね。で、とどろき一番で検索していただくと、一体どれぐらいこのね、漫画の前半と後半に落差があったのかね、皆さんお分かりいただけるかと思います。私も確かにですね、受験漫画で四つ菱俳優にを両手に持って、一生懸命回答してたところの主人公を覚えてますけれども、ボクシングに漫画になったところからは、もうちょっとね、追い切れなかったので、記憶はございません。ということで、続きましてこちらはもんちゃんからいただいております。ありがとうございます。太郎ちゃんに教えてもらいましたということで、おー太郎ちゃんすごいですね、番組のいわゆる広報役としてね、いまだに皆様にですね広く、この番組をね告知してくださってます。ありがとうございます。この番組面白い、福島でも放送してほしいということ、あ、もんちゃんさん福島にお住まいの方なんですね。ありがとうございます。ポッドキャストあるからいつでも聞けますということで、僕が一番呆然とした漫画はハイスクール鬼面組です。まさかの夢落ち、びっくりしました。ゆいちゃんは好きなタイプだったなということで、そうですね、未だに伝説の夢落ちエンディングとして語られておりますハイスクール鬼面組です。未だにあれが全盛期、まあ、いつが全盛期とするか人によるかと思うんですけれども、ジャンプ連載であのエンディングっていうのはね、ほんと衝撃でございましたね。ちなみにもんちゃんはゆいちゃんさんが好きだったということで、私は割とね主人公キャラじゃなかったんだけど、おだまりちゃんが好きでしたね。あの強気の性格は私のツボでございました。続きましてはじゅんこさんです。ありがとうございます。大人のオタクによる大人のオタクのためのこの番組、いつも東京から聞いてますということで、県外からのリスナーさんのご投稿が今回はたくさん来ております。本当に感謝です。番組大好きです。アンケート回答として私はたくさんあるんだけれども、一番アホかってツッコミ入れたのはエヴァンゲリオンです。もうあれはどんだけ日本人を騒がせた終わり方なのか。同じようにアホかって盛大にツッコミを入れたのはガンツです。なんですかあれ、マジでエヴァンゲリオンと同じじゃないですか。 黒のありがとうで終わりってもやもやしすぎて思い出して今でもものすごくイライラしてきます。漫画喫茶行ってきますということで、ガンツはね、未だにあのガンツが本当の最終回だと信じてない勢が私の周りにね実は何名かいるんですけれども、あれも本当に連載始まってすごい話題になった時に、一体この漫画どんな終わり方するんだよってね皆さんが思ったと思うんですけれども、まさかのありがとうエンディングということで、まあ、エヴァンゲリオンとシンクロされた方たくさんいるかと思います。ガンツもあれは最終回じゃなくて第一章の終わりだよねぐらいに思ってた人いると思うんですけれども、あれがエンディングでしたね。ね、この、ま、あの漫画皆さんね読み返しても読み返しても未だに納得ができないっていう方たくさんいらっしゃるかと思います。今回やっぱりエンディングでね納得できないっていう方のねご投稿かなり多いんですけれども、続きましてはメイさんです。ありがとうございます。お、こちらはゲームのご投稿ですね。若い頃のゲームほど驚かされたジャンルはありません。その中でも本気でスタッフロールが終わっても衝撃が抜けなかったのがドラゴンクエスト3そして伝説へです。1から大好きでずっとコツコツプレイしてきました。まさかの3で毎夜毎夜冒険を続けていた自分イコールプレイキャラクターがあの伝説のとシナリオの衝撃と感動に一人夜中震え続けました。あんな作品はその後出会えていません。環境からして情報やアイテムが溢れていない時代だったからこその幸福体験だったのではと今感じておりますということで、確かにあれは呆然としたよね。で、割とさ今みたいにそのウェブサイトですぐ攻略がもう発売日当日っていうか早い場合だとちょっとフライング気味で情報が攻略情報とかストーリー情報が出てた時代とは全く違って、攻略本自体もソフトの発売日から2ヶ月後3ヶ月後に初めて開示されるっていう感じの時代だった時に、あれはね本当にすごかったよね。で、なんて言えばいいの、例えばツイッターとかで同じゲーム攻略中のユーザーとつながれるわけでもなかったので、自分一人で攻略して自分一人でエンディングを見て自分一人で衝撃に打ち震えるっていう、そういうのを各々が体験してた時代じゃない。なので今だったら今の時代にあれを体験できたとしたら多分すごかっただろうね。日本全国っていうかツイッター上がね本当にすごかったと思います。まあね、ちょっとプレイがねその時間の都合で皆さんとタイミングがずれる方にとってはねかなりネタバレ注意だったと思うんですけれども、私もね打ち震えた記憶がある。多分ね私ねドラゴンクエストとかをやれたのって結構ねリアルタイムじゃなくて、私大学入るまではうちの実家がゲーム禁止だったんですよ。なので、一人暮らしを18で始めてから一気に 1,2,3 をプレイしたんですけれども、多分ね夏休みか冬休みの明け方ぐらいに3のエンディングを迎えて、そのまま私ね多分明け方ぐらいだったと思うんだけど、本当にこれにこの感動を自分の中でうまく処理できないで一回家から出かけたよね明け方で。近所のファミマかとにかくコンビニだったと思うんだけど、コンビニで牛乳を買って、ね夜明けの58号線の陸橋の上に立って牛乳を一気飲みしたっていう記憶があります。普段絶対そんなことやらないんだけど、ついついそんなことをねやってしまったっていうぐらいね自分の中の処理能力を超えたね感動がありました。そういう意味では多分ねメイさん同じぐらい私と同じぐらいの感動をね、経験されたんだと思います。多分ねあれねその後後発で例えばこうリメイクとかでプレステとかでとか DS で出たやつじゃなくってリアルタイムのファミコンソフトでやった人にしかわからない衝撃ってねやっぱりねその時代特有のその衝撃のでかさってあったんだと思います。ちなみにですね、私が呆然とさせられた作品もですね、ゲームネタなんですけれども、まあこれちょっと前のソフトなんだけどさ、あまり詳しく話すとネタバレかもしんないんだけれども、でもとにかく最も呆然としてエンディングを迎えたのは、ファイナルファンタジーの霊式ですね。 ってなんとなく察知してたの。もう分かってたの。あのね、公式で、なんて言えばいいのかな、これのイメージイラストが出てた時から、私ね、本当に漠然と分かってたんだけれども、結局生き残ったのはあの二人なのかよっていう衝撃ね。もう言っちゃうけど、特にマキナね、一人よがりの勝手な行動で何してくれてんねんってツッコミ入れましたけれども、もうね、エンディングムービーをさ、見るのがさ、本当に辛いっていうか、涙で画面が見えなかったのね、とにかく。で、途中でやっぱり自分の中の処理能力をオーバーしちゃいまして、PSP を一旦ソファーに置いて別の部屋に行ったよね、私。もうね、とにかくね、一回ね、別の部屋で自分を取り戻さないと自分自身っていられなかったっていうぐらいの衝撃でした。まあ呆然とするっていうか、あの後ね、まあ落ち着いてエンディングをもう一回見直した後ね、自分が人として使い物にならなかった2日間ぐらいがありましたよね。まあそういう意味でですね、まあ私呆然としたんですけれども、まあね、うすうす察しながらもやっぱりそうだったかみたいなところのね、このなんて言えばいいの、だんだん嘘だろ嘘だろって言いながらエンディングに向かうこの辛さ、泣きながらエンディングバトルもやってたっていうところの時点では、あれをね、超えるね、作品はね、ちょっと今のところないんですよね。ということで、アンケートのご回答ちょっと戻ろうかしら。こちら、デュエリストさんです。ありがとうございます。以前、エイミーさんが番組で話していたので、多分分かってもらえると思いますが、少女革命ウテナ、アニメ版後半から劇場版、アドレッセンス目視録をあえて書きます。あれテレビ東京で夕方6時放映でしたよね。後半とかもう兄弟で何、転じて親友と兄ちゃんと何、あ、親友の兄ちゃんと何、親友同士で何、引き取ってくれた養い親と何みたいな非常にインモラルなことをまさかのメインキャストがやってくれたりして、夕方のテレビアニメ的に当時でもかなり戸惑ったのですが、劇場版の吹っ切れ方とテレビ版のエンディングと全然違う、もう一つのエンディング、もはや別のアニメと、あれ別のアニメみたいというか、説明不可能な内容で、さすがにリアルタイムで追っかけていた私も映画館で唖然といたしました。主人公のウテナがバイクになったあたりから、わかりますよ。あのね、主人公がね、すごい可愛い素敵なね、王子様になりたい女の子なんですけれども、劇場版のエンディングでなんとバイクにトランスフォームするんですね。そんなトランスフォームするようなね、布石一個もなかったんですけれども、突然バイクになったあたりから私の記憶が飛んでいます。あまりのことに記憶が飛ぶって本当なんですね。ということで、実は私もですね、このバイクになったくだりで、このバイクになって、そのね、もう一人のお姫様キャラというか、まあ、お姫様であるスタンスのキャラのアンシーっていうのをバイクに乗った主人公が乗せるんですね。で、アンシーがそのトランスフォームしてバイクになったウテナを操縦して高速で道を走るっていうね、すごいエンディングがあったんですよ。これ確かに学園漫画だったはずなんですけれども、私もね、本当に意味わかんなくて、劇場版の後半をあんまり覚えていないんですよ。で、 DVD が出た時に一応もう一回自分の中で消化しようと思って見直したんです。まだわかんなかった。で、何度も何度もエンディング見たんですけれども、結局わからなかったけど、もうね、あれの答えを探すのをやめました。もう、あれはあれ、これはこれっていう形で、大人のグレーゾーンな決着の仕方で私は消化したんですけれども、確かにあれはね、皆さん消化できなくて当たり前だと思います。で、これも考察サイトいろいろあるんだけれども、結局はもう、作品としてあれ出ちゃったんだからしょうがないよねみたいな諦め、まあそれを含めてですね、あの漫画本当にすごかったんだなというのが私の解釈でございます。続きましてはハリさんです。あ、これは実写映画だ、ありがとうございます。私が呆然とさせられた作品というと、昔見たバーディーという映画でしょうか。ずーっとシリアスな映画だと思って見ていたのに、あのラスト、ずっと納得いかなかったけど、今思うと よく考えられたラストシーンだったのかな。あ、ここでも出ますね。エヴァンゲリオンの最終回は、私もなぜに自己啓発セミナーモードと思ったのを皆さんの投稿で思い出しました。でも暗いままで終わるよりはハッピーエンドっぽくてよかったのかなということで、バーディー、私ね、これね、見てなかったんですけども、一応ですね、慌ててちょっとだけね、あの情報をネットの方で調べました。すごいね、バーディー。あのね、名作、前半までは確かに名作だったというか、エンディングの一瞬のシーンで皆さんの評価がすごい分かれてるのね。で、私ね、決めました。ちょっとね、これ調べたのが、あの、時間がなかったんで、本編見てないんですけれども、これね、本編見ます。DVD でできればレンタルするか、Hulu で見たいと思っております。バーディー、これね、鳥になりたい男性の話なんですね。だバーディーって言うと、バディじゃないよ。あの、仲間とかタッグを組むのバディじゃなくて、バードになりたい男の話なんですね。なので、ちょっとね、映像的には、なんか表現芸術っぽい映像も絡んでくるので、これね、あの、触手が動く人と動かない人いるかと思うんですけれども、ちょっと私これね、見てみたいと思います。そして、太郎ちゃんからだよ。私としては、やはり漫画の美味しん坊をここで出したいです。グルメ漫画としては大変有名ですが、そのお話の展開の無茶っぷりは皆さんご存知の通りですね。喧嘩、政治の問題、会社のトラブル、家庭の問題、すべてをお料理で円満解決。私が一番びっくりしたのは、お寿司を大学の CT スキャンする回でした。お寿司をぎゅっと握りしめたらダメですよ、あ、シャリをね、ということを最高のやり方で相手に伝えるというあのシーン、いろいろな意味で衝撃でした。あとはアイスクリームは空気を入れてかき混ぜなきゃダメですよということを言うために、アイスクリームを日本刀でぶった切るとか、至高のサラダとして貝原雄山が用意したのがまさかの鉢植えトマトだったりとか、初期の美味しんぼはいろんな意味で見応えありましたね。ということで、確かに私もあの初期のさ、割と力技でことを大きくしがちだった時期の美味しんぼはね、あれファンタジーだと思ってます。あの、もしね、美味しんぼね、最近のしか見たことないわっていう方はね、ぜひね、本当に初期作品見てほしい。もうね、ことを大きくしすぎ、そして力技で持っていきすぎでございます。そして最後のご紹介、こちらラジオネームかな、これド忘れしましたさんからです。ファイナルファンタジーのユーナがいきなりステージで歌い踊るシーンのやつ、 FF の何でしたっけ、高田組の曲だったと思う。あんなにおとなしそうなキャラクターだったのになぜに、ということで、これはファイナルファンタジー10-2ですよね。鮮明に覚えてます。だって私コントローラー持ったまま、マジかよ、嘘だろってね、大声でツッコミをね入れたのをね、未だに鮮明に覚えております。ということで、全てのご投稿をご紹介いたしましたが、皆さんやっぱりね、さすがにそれぞれにね、思い入れ作品、呆然としたエンディングをね迎えてる作品、言わずにはいられなかったんでしょうね。ちなみにですね、小ネタ超特急の、次回のですね、俺の話、アンケートテーマは、師走にふさわしいよこれ、今年ハマったあれということで、アニメでも漫画でもゲームでも映画でも食べ物でも何でもあり、今年ハマったあれを教えてください。でもしかし、法律に触れず、なおかつラジオで話せる範囲内でハマったあれで限定させていただきます、ということで、こちらは小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
てんてんてんてん、弁当のおかずヤギ刺し、
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。今こっから始まったよね、私ね、ごめんね、ちょっと水飲んでた。ここからはエミがおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。今回セレクトしましたのは、こちら紹介するのが楽しみだったよう、滝波ゆかりさんの浅はかな夢見しです。青年漫画も読まれる漫画読みさんにとっては、林氏エコタちゃんの作者といえばお分かりでしょうが、エコタちゃんご存知ない方のために、滝波さんのプロフィールもご紹介しておきましょう。滝波さんは1980年生まれ、北海道の釧路市のご出身です。 日本大学の芸術学部、なんと写真学科をご卒業。小学校低学年の頃からちゃんとした小回りで漫画を描いていたそうで、もともとエコタちゃんも大学時代の母室ノートに描いていた漫画がベースとなっているそうです。2004年アフタヌーンの指揮賞の冬のコンテストで林氏エコタちゃんが指揮大賞を受賞。月刊アフタヌーンでいきなり連載が始まるという編集部の期待度が非常に高いデビューとなったわけでございます。女性のカテゴライズに猛禽というジャンルを提起した、私個人にとってはですね、ある意味現代のジェンダー論や社会学にもつながる、しかしシュールなギャグ漫画であるという得意な作品だと、感じた記憶がございます。女のね、漫画描きさんがここまで女の実態を描いちゃって果たして世間的に OK なのかっていう不安はね、瞬時に消え去るほどの大ヒットでございます。ちなみに2007年からは情報誌シティリビングにコラム乙女の姿しばしとどめんを執筆開始、こちらは現在でも連載中。他にもエッセイ春巻き日記、犬山神子さんとの共著のエッセイなど、漫画だけでなく文章でのお仕事でも際立った個性を発揮していらっしゃいます。さて、浅はかな夢見し、このタイトルなんですけれどもね、昭和40年代から50年代生まれの女性の通過儀礼漫画ともいえる浅木夢見しとタイトル似てないと思われる方多いでしょうね。まあね、時代の設定は同じ平安時代なんですけれども、まあ、あらすじをご紹介しますと、平安の世、京の都に暮らす夢子という名の姫君が主人公。そろそろ嫁に行くか、宮遣いでも始めなければならない年齢になっても、化粧もせず、ただただ草子を読みふけるばかり、草子っていうのは本ね。そう、夢子ちゃんは妄想力たくましい平安の婦女子だったのでございます。どうにか夢子ちゃんを真っ当な姫としての道を歩ませるべく、夢子のお父さん藤原盛隆の要請で一人のとねり小犬丸が夢子のもとへ発見されます。とねりっていうのはね、身の回りのお世話をしたりする下働きの人のことなんだけれども、実はこの小犬丸ですね、今まで仕えた姫君たちの縁談をことごとくまとめ上げた婚活系とねり婚活系とねり、他の姫同様に夢子にも結婚への道を開こうとしますが、夢子は現実世界の三次元の殿方には全く興味がなく、創始の物語を妄想で補完してみたり、登場する女性を男性に置き換えてみたりと、現代の婦女子と何ら変わらぬオタ活の世界から外に出る気はありません。しかしそんな夢子、大変爽快なことにですね、婦女子である自分を卑下することも隠すこともなく恋しておるぞ。物語のおの子もうつつのおの子もその色形色哀れなり、ただ心のままに好きなものを忌み自由めでていかんとす。と、時の権力者の息子で夢子に恋している藤原秋信に言うシーンでは、なんていうかね、こう、婦女子の、そして夢子の潔さ、気高さまで感じてしまいました。ということで、これは婦女子だけでなく、婦女子の生態を知りたい方、まあ、平安時代という設定ではございますけれども、ぜひぜひこれはね、年代性別問わず、ちょっと今年のうちに読んでほしい。講談社の、講談社から出ております、アフタヌーンコミックス、滝波ゆかりさん、浅葉かな夢見し第1巻もご紹介しました。ちなみに来月はですね、読書好きのあなたが読むべき史上初読書に特化したジャンルの漫画、鹿川祐希さん、バーナード・ジョー曰く、現在2巻まで出ておりますので、そちらの方をご紹介したいと思います。ということで、小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。次回のオンエアは師走でございますよ、12月9日水曜日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログには今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございます。ぜひぜひチェックしてみてください。また番組ツイッターもやっております。小ネタ超特急で検索してぜひフォローをお願いいたします。こちらですね、アンケートのご回答をお寄せくださった皆様、本当に本当にありがとうございます。ということで、次回は12月9日夜7時にお会いいたしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーでした。それでは皆さん、さようなら。次します。